新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の15日水曜日です。今日のニュースいきましょう。コインチェック、松田翔太起用の新テレビ CM 発表。地産フルーツ輸出にブロックチェーン、チェーントープラがトレーサビリティ実証に成功。 FTX がチリーズと提携、インテルとガラタサライのファントークン上場。チリーズのソシオス.comがスペインプロサッカーリーグと提携。EY がポリゴンと協業、企業向けにポリゴンナイトフォール開発。スクウェアが Linux 技術関連の特許防衛コンソーシアムに加盟。ピュアデジタル、スタンダードチャータード銀行のカストディサービスでのテスト取引に成功。マレーシア証券取引所、ブロックチェーンを活用した株券発行の概念実証開始。イギリスマイニング企業アルゴブロックチェーン、ナスダックで IPO。 中国人民銀行、金融分野のブロックチェーン応用例や問題点を公表。
一つ目のニュースいきます。コインチェック株式会社が俳優の松田翔太氏を起用した新テレビ CM を放映することが分かったというニュースです。この CM は新潟、鳥取、島根等を除く38都道府県で9月20日から放映される予定です。CM はクリエイティブディレクター山崎隆明氏が企画したもので、松田氏はポートレート写真と声の演技のみで出演。なお CM 使用される松田氏の写真は栗上和美氏によるものです。なおこの CM は隙間編と落書き編の2パターンで放映されます。どちらも CM 現場で完成 CM をチェックしていた松田氏が自分の顔の上に暗号資産といえばコインチェックという文字テロップや落書きが被っていることを発見し、スタッフに文字テロップや落書きを外してほしいと頼むというやり取りから始まるとのことです。なお松田氏は自身の顔が文字で隠されたり落書きされる演出に対し大いにやってもらいたいと面白がって挑戦してくれたとのことです。なおコインチェックは第1次暗号資産バブルとも言われた2017年12月からタレントの出川哲朗氏を起用したテレビ CM を放送していました。その後2018年にハッキングによるネム流出事件が起こり、昨年までの約3年間は CM を放映していませんでした。今年1月にロケットの映像などをモチーフにした CM を再開していましたが、今回のようにタレントを起用した CM は出川氏以来となります。新しい経済はコインチェックのマーケティング部、マーケティンググループリーダーの岡田氏に今回の松田氏を CM に起用した理由について次のようにコメントをもらいました。当社としては暗号資産を持つことはクールでかっこいいと思う方が日本でも増えてほしいと考えています。実力派俳優である松田翔太さんを起用することでそれを表現できると考えました。加えてクリエイティブな面でもクールな印象が強い松田さんのお顔の上に文字を載せてしまうという斬新なクリエイティブを面白がっていただけるのではないかと考えております。このような斬新なクリエイティブへのチャレンジはコインチェックの新しいことにチャレンジするという事業方針に通ずる点でもあり、松田さんにご出演いただきこの企画で進めることとなりました。続いてのニュースいきます。株式会社チェーントープと九州農産物通商株式会社がブロックチェーン技術を活用した地産フルーツ輸出のトレーサビリティ実証に成功したことが14日に分かったというニュースです。具体的に第1回の実証実験は8月下旬から9月上旬にかけて実施され、福岡県八女市産巨峰及び川崎町産シャインマスカットの輸出が実証の対象となりました。それぞれの産地の出荷担当者がスマホアプリを利用してトレーサビリティ情報を記録、その商品が九州農産物省により輸出され香港の店舗へ届けられたとのことです。そして香港の青果店を訪れた顧客にブドウのパッケージに貼り付けた QR コードをスキャンしてトレーサビリティ情報を閲覧してもらい、トレーサビリティ情報の有無による顧客の購買行動や意識の変化のアンケート調査が実施されました。なおこの実証にはチェーントープが開発するエンタープライズ向けのブロックチェーンタピルスが利用されています。そしてこの実証は福岡県の先端情報技術開発実証支援事業補助金に採択されているものとのことです。なお第2回の実証実験は2022年1月に予定されており、博多天王がトレーサビリティの対象となる予定とのことです。またチェーントープは今回構築したシステムをトレーサビリティ API として開発しており、今後農協や貿易会社、地方自治体、農家などにサービス提供をしていくとのことです。新しい経済はチェーントープ事業開発マネージャーの北川氏に取材をしました。 まず質問として、国内のブランド農産物の種苗が海外で無断で販売される、利用されるなどの問題があります。今回の取り組みが発展すれば、そのような問題解決も可能でしょうか、という質問をしました。それに対し北川氏は、日本産のブランド果実は世界的にも非常に人気が高く、この素晴らしい日本ブランドを守るためにブロックチェーン技術を活用していければと考えております。今回の実証では、提供する側が正しさを自ら保証する仕組みを採用しました。近年、日本独自ブランドの種苗の海外流出が問題となり、法規制も進んできています。日本独自ブランドの流出を防ぐためには、生産側は当然として販売側でも適正な商品を仕入れること、そして不正な商品を仕入れないことが重要です。そのためのファーストステップは、まず不正があることが広く認知され、関係者がそれに対応し、不正を排除することです。今回の取り組みは、日本独自のブランド農産品を守るためのファーストステップと考えております。また今回の仕組みが自治体や国といった公的機関で採用されることで、そのトレーサビリティ情報のない商品は日本独自ブランドとしては認められない等の活用方法が考えられます。今回の実証においても、福岡県から多くのサポートをいただきながら取り組んでおり、今後も自治体や国など公的機関のご理解ご協力をいただきながら進めていきたいと考えております。続いての質問は、出荷主が入力したトレーサビリティ情報をそのまま消費者に届けるために、どのような統制がされているのでしょうか、という質問です。それに対して北川氏は、出荷主情報とトレーサビリティ情報は分けて記録をしています。生産者などの出荷主情報については、提供いただいた情報を信用して記録しています。トレーサビリティ情報の入力については、出荷主だけではなく、中間流通事業者においても登録手続きとチェックが必要です。なお、今回の実証では、どこで生産されたものがどこから出荷され、どこを経由してどこの消費者に届いたかを時系列でブロックチェーンに記録しています。各情報の入力統制要領については、運用主体によって異なってきます。今回のような自治体主体の取り組みの場合、生産から出荷、中間流通、販売の全工程を自治体が当事者として管理することができるため、日本各地の名産品のブランド価値を自治体主体で守る仕組みとなることを期待しています。
続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズが、暗号資産デリバティブ取引所 FTX との提携を9月14日に発表しました。この提携により FTX はソシオス .com で発行するスポーツチームのファントークンの上場をサポートしていくということです。なおすでにイタリアセリエ A 加盟のインテルのファントークンと、トルコプロサッカーリーグのスペルリグに加盟するガラタサライ SK のファントークンの2銘柄が FTX に上場しており、両銘柄ともに USD との取引ペアにて取り扱いされています。また他チームのファントークン上場も近日中に続けて実施されるということです。それにはフランスプロサッカーリーグのリーグアン加盟のパリサンジェルマンのファントークン、イギリスプレミアムリーグ加盟のマンチェスターシティのファントークン、スペインのラリーガ加盟の FC バルセロナのファントークンの名前が挙げられています。チリーズは現在欧州のプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行い、ファントークンを発行しています。またサッカーにとどまらず、北米では NFL、NBA、NHL のチームや総合格闘技団体の PFL と UFC とも提携をしており、韓国やインドのスポーツチームとの提携など国、ジャンルを問わず展開を進めています。今までソシオス .com が発行する一部のファントークンのみがバイナンスなどの取引所で上場していました。しかし9月10日にもパリサンジェルマンのファントークンがクリプト .com で上場するなど、最近ではファントークンが他の取引所で扱われる例が増えてきました。今後ソシオス .com 上のみの取扱いで発行済みのファントークンが FTX をはじめ多くの取引所で上場していけば、有名スポーツチーム等のファントークンというジャンルの盛り上がりは加速するかもしれません。続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズが、新たにスペインプロサッカーリーグラリーガ、旧リーガエスパニョーラと提携することが9月14日に分かりました。なおチリーズがプロサッカーリーグと提携するのは初の事例となります。ソシオス .com はチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。それによりスポーツチームは資金調達ができ、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。発表によると、今回の提携によりラリーガのファンに新たなエンゲージメントの機会を提供していく予定と説明されていますが、ファントークンの発行についてなど今までのプロスポーツチームとの提携との違いや詳細については触れられていません。ラリーガは先日9日にも NFT を利用したファンタジーフットボールゲームを提供するソーレアとの提携を発表していました。この提携によりラリーガに加盟している全20クラブがソーレアに参加し、各チームに所属する選手の NFT カードがソーレアにて販売がされています。
続いてのニュースいきます。大手監査法人 EY がイーサリアム互換のブロックチェーンプロダクト開発のポリゴンとの協業を9月14日に発表したというニュースです。 発表によると、すでに EY は既存の自社ブロックチェーン関連プロダクト EY オプチェーンや EY ブロックチェーンアナライザーとポリゴンのパブリックブロックチェーンと接続するためのフレームワークを統合させているとのことです。さらに EY とポリゴンはスケーリングソリューションの一つであるオプティミスティックロールアップを活用したエンタープライズ向けのブロックチェーンソリューションポリゴンナイトフォールも開発しているとのことです。ポリゴンの説明によれば、ポリゴンナイトフォールはプライバシーに特化したソリューションで、オプティミスティックロールアップのコンセプトとゼロ知識証明のコンセプトは組み合わせたハイブリッドなものになるといいます。EY はイーサリアムの利用と導入が進むにつれ、ネットワークの混雑や高額な取引コストがイーサリアムのメインネットを利用するあらゆるプロジェクトにとって課題となっていたとしています。EY グローバルブロックチェーンリーダーのポール・ブロディ氏は、ポリゴンとの協業について次のようにコメントをしています。ポリゴンとの協業により EY のチームは顧客のために取引を拡大するための強力なツール群を手に入れることができ、パブリックなイーサリアムのメインネットに統合するためのより早いロードマップを提供することができます。私たちはオープンなシステムとネットワークをめぐる優先事項を共有し、イーサリアムのエコシステムがこの分野でのコラボレーションをより容易にすることを発見しました。ポリゴンの共同創業者であるサンディープ・ネイルワル氏は次のように述べています。パブリックなイーサリアムブロックチェーンのエコシステムとオープンスタンダードに対する EY のコミットメントは共通のアプローチを進化させる大きな原動力となりました。イーサリアムのエコシステムとオープンスタンダードにこれほどまでにコミットしている組織は他にありませんし、この分野で EY のような深い技術を持っている組織もありません。これまでの EY のブロックチェーンの取り組みを整理します。EY は2020年に企業向けパブリックブロックチェーンソリューションベースラインプロトコルのメインの開発にも携わっています。ベースラインプロトコルの開発における主要なフレームワークであるユニブライトは、イーサリアムのメインネットを介してクラウドやウェブサーバーなどと接続可能にするものです。ユニブライトのフレームワークにはスマートコントラクトモデリング、データ生成、相互接続、監査などの機能が存在しています。前述した通り、 EY は自社のブロックチェーンプロダクトも多く開発運営しており、また昨年5月にはアメリカで暗号資産取引に関する納税申告支援の SaaS EY クリプトプレップの提供も開始しています。また EY は2021年5月にブロックチェーン及び暗号資産技術の研究エンジニアリングサービスに約110億ドル以上の追加投資を行うことも発表しています。これらのように監査法人としてブロックチェーン領域へ積極的な動きを見せる EY の今後の展開には注目です。続いてのニュースいきます。アメリカスクエアが Linux 技術に特化した特許防衛コンソーシアムであるオープンイノベーションネットワーク OIN へ加盟したことを9月14日に発表したというニュースです。 OIN は2005年に IBM、ソニー、レッドハット、ノベルの4社によって設立され、 Linux 技術に関連する特許に特化した特許防衛コンソーシアムとして機能しています。OIN は Linux 関連技術特許を買収し、コンソーシアム会員にそれらの特許の使用を許可することで、会員が他企業やパテントトロールから訴えられるリスクを軽減し、オープンソース技術開発を促進しています。なお、会員企業は OIN の持つ Linux 技術の関連特許を無料に使用できますが、その代わりに全ての Linux 関連技術に対して特許侵害を主張しないことを制約し、自社が保有する Linux 技術の関連特許をコンソーシアム会員に無料で提供しなければならないことになっています。つまり今回スクエアは会員企業となったことで、自社の Linux 技術の関連特許を放棄するとともに、 OIN が保有する特許に加えて他会員が保有する Linux 関連特許も無償で使用できるようになるということになります。スクエアの OIN への加盟について、 OIN の CEO であるケイス・パーゲルト氏は次のようにコメントをしています。金融サービスの民主化を目指すグローバルリーダーとして、スクエアが Linux とそれに隣接するオープンソース技術の特許への非侵害を約束してくれたことを嬉しく思います。またスクエアの法律顧問であるマックス・シルズ氏は次のようにコメントしています。当社はオープンソースコミュニティの基本的な特徴である共有されたイノベーションの価値を認識しています。 OIN コミュニティへの参加は共同の技術開発を支援するという当社のコミットメントを示すものです。なお、スクエアは暗号技術の特許を防衛目的以外で使用しないことを約束する特許防衛コンソーシアムであるクリプトオープンパテントアライアンスのメンバーにもなっております。続いてのニュースいきます。ピュアデジタルが自社の取引プラットフォーム上でゾディアカストディを介してテスト取引を成功させたことを9月14日に発表したというニュースです。ピュアデジタルはロンドンを拠点とする企業で、機関投資家向けに銀行間のデジタル資産取引プラットフォームの実現を目指しています。ゾディアはスタンダードチャータード銀行と資産管理会社であるノーザントラストによって設立された企業で、機関投資家向けの暗号資産保管ソリューションを提供しています。なお、ゾディアはイギリス金融行為規制機構 FCA からの承認も受けています。ピュアデジタルとゾディアは、ピュアデジタルのプラットフォームに銀行グレードの暗号資産カストディサービスを組み込むことを目的として、昨年から共同で開発を行ってきたとのことです。そして今回、ゾディアのカストディソリューションを介して取引プラットフォーム上でのライブテスト取引に成功したとのことです。ピュアデジタルの CEO であるローレン・カイリー氏は次のようにコメントをしています。透明性が高く効率的で銀行グレードの安全性を持つ銀行間ホールセール市場という、まさに市場が失っていたものを提供することになるため、プラットフォーム上でライブテスト取引を行うことができて非常に興奮 奮しています。またゾディアの CEO であるマクシム・デ・キルボン氏は次のようにコメントしています。機関レベルの要件や基準を満たす洗練された暗号資産市場を発展させるためにはカストディアンと市場のコラボレーションが重要です。ゾディアがピュアデジタルのような取引プラットフォームと提携することで職務分離と資産の安全性という機関投資家のニーズを満たすエコシステムを構築することができます。
続いてのニュースいきます。マレーシア証券取引所がブロックチェーンを活用した株券発行の概念実証 POC の開始を9月14日に発表しました。その目的は株券を完全電子化することでペーパーレス環境へ移行し手作業の依存度を低減することにあるようです。なおこの実証はスマートコントラクト開発言語ダムルを開発するデジタルアセット社とアメリカデルの子会社 VMware 社との提携により実施されるとのことです。デジタルアセットはこの概念実証にダムル言語のプロダクトを提供し、また VMware はブロックチェーンプラットフォームを提供するということです。なお VMware はエンタープライズ向けブロックチェーンプラットフォーム VMware ブロックチェーンを昨年11月より提供開始しており、同プラットフォームが企業の分散型アプリケーションの構築及び展開を支援することを目的としていること、そして金融業、製造業、小売業、ヘルスケア業界を対象に販売すると当時発表されていることから、今回の概念実証には VMware ブロックチェーンが採用されることが想定できます。続いてのニュースいきます。イギリスマイニング企業のアルゴブロックチェーンがアメリカナスダックのグローバルマーケットにおいて9月14日に IPO 新規株式公開を実施しました。アルゴブロックチェーンはイギリスを拠点とし北米にてマイニング事業を展開する企業です。ロンドン証券取引所市場にもティッカーシンボル ARB として上場しています。発表によると750万株に相当するアメリカ予託証券 ADS を合計7500万の普通株として IPO を実施するということです。ナスダック上場に際してティッカーシンボルは ARB 系となります。マイニング企業の上場に関してはアメリカビットコインマイニング企業のグリーンリッジジェネレーションホールディングスがナスダック上場企業のサポート .com との合併を通じて9月15日にナスダック上場企業となる予定となっています。なおナスダックに上場している他のマイニング企業としてライオットブロックチェーンやマラソンパテントグループ、ビットフューリーのマイニング事業子会社のサイファーマイニングがあり、6月18日にはハイブブロックチェーンがナスダックに上場しています。続いてのニュースいきます。中国の中央銀行である中国人民銀行が国内のデジタル金融発展におけるブロックチェーン技術運用について現状と問題点を公表しました。このことは同行のデジタル通貨研究所副所長であるディ・ガン氏が9月10日に開催されたイベント2021中国デジタル金融論壇にて公表したものです。同氏によると中国ではブロックチェーン技術による成果の増加、より多くの政策支援、初期の標準システムなどすでにブロックチェーン開発による初期段階の効果が出ているということです。まず中国人民銀行はデジタル人民元の発行にブロックチェーンを利用したことで効率を向上させたと説明しました。また他国間における中央銀行デジタル通貨の利用にもブロックチェーン導入を検討しているということです。なおこれには国際決済銀行 BIS イノベーションセンターの支援を受け利用テストを行った結果であるということです。また同研究所は昨年9月に貿易金融のためのブロックチェーンプラットフォームも構築しています。一方でディガン氏はブロックチェーンの利点は信頼問題を解決することだが万能ではないとも指摘をしました。同氏はブロックチェーンはストレージコンピューティング信頼の構築を犠牲にしており多くの点で欠陥があります。その強みは信頼問題を解決するシナリオですが高い平行性やプライバシーやパフォーマンスの要求が高いシナリオにはあまり適していませんと述べています。また同氏はブロックチェーンの技術面の分散化と管理面の分散化がイコールではなくブロックチェーンは技術として管理可能な分散型アーキテクチャであるべきと強調しています。さらにディガン氏はブロックチェーンにとって金融運用の面では多く技術的な挑戦があると述べており具体的には次の5点が説明されています。 1. パフォーマンスとスケーラビリティにはまだ多くの問題がある。サイドチェーン、マルチチェーン、ハードウェアアクセラレーション、オンチェーンとオフチェーンのコラボレーションなどのソリューションに注目する必要がある。2. プライバシー保護について現在主流となっているゼロ知識証明、純同型暗号、セキュアマルチパーティーコンピューティング、機械学習の一つである連合学習などのプライバシー保護技術では限界がある。情報セキュリティについてブロックチェーンは自律制御、オープンソースライセンス、量子コンピューティングなどの課題に直面しており、セキュリティ技術の革新を強化する必要がある。4. ブロックチェーンのノードの多くは匿名で密集しており、分散化されていて監督が難しくなる。5. ブロックチェーンの総合運用性、インターオペラビリティが乏しく、コア技術標準とアプリケーション標準が不十分であり、標準システム構築の強度を高める必要があると説明がされています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースなどはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。